はようございます。今朝賛美歌の537番を歌っていただきましたけれども、この賛美は私の思い出の曲でありまして、新学生時代に何人かの人たちでパートに分かれてこれを歌ったんですけれども、少し難しい曲でした。ハンさんに無理にお願いして弾いてもらったんですけれども、でも今日なんか皆さんの賛美を聞いておりましたら、いや、あの時の思い出がよみがえってまいりまして、ちゃんとパートに分かれてこう追っかけていくように歌う部分が、あ、できてたと思ってですね、すごく嬉しかったですけれども、南教会の賛美の力も本当に与えられて感謝だなと思っております。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたに守られ、あなたに支えられ、今日もこうしてあなたの御前に出ることができて感謝です。あなたが私たちのためにこの美しい自然を作ってくださったこと、私たちにその日その日必要な食べるものや着るものや住む場所を備えてくださったこと、家族を与え、隣人を与え、いろいろな、社会のいろんなものを備えて、私たちが元気で生きていくことができるように、本当に十分な備えをしてくださることを本当に感謝をいたします。何よりもいろいろな問題を抱え、悩み苦しみ、また中には病を得たり怪我をしたりする私たちでありますけれども、あなたは私たちのために御子イエス・キリストを十字架につけてくださり、その血を流し肉を裂いて私たちの罪を許し、私たちが隣人との間に持っておりましたいろいろな傷やわだかまりを修復してくださることを感謝いたします。あなたにあって私たちは父なる神様と和解し、また兄弟姉妹と和解し、家族と和解し、隣人と本当に和解して生きていくことができますように。先のクリスマスではあなたがこの地に平和をもたらしてくださるように切なる祈りを捧げましたけれども、新しく始まりましたこの一年もあなたの御手の中にあって、本当にこの世界の歩みが平和と感謝に満ちたものとなりますように導いてください。今日は風邪をひいてこの場所に来ることのできない姉妹もおられますけれども、どうかそれぞれの場所にあってあなたがお守りくださいますように、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマタイによる福音書の締めくくりの場所になりました。46節から50節までのところですけれども、今日の箇所をずっと考えて読んでお祈りをしておりましたときに、一つのぴったりとした出来事が我が家に起きました。先週は日曜日博多集会があって、私たちは礼拝終わってしばらくしてから、車で出かけたんでした。実は日高さんも一緒に行ってくださって、途中運転をしてくださって、見事な運転でですね、本当に助かりました。半分ぐらいもう、運転してもらったんですけれども、よかったです。博多で集会が終わりまして、帰りに、前回行った時に忘れ物をしておりましたもんですから熊本に寄ったんですが、まあうちの野菜を届けたりしてしばらくしてすぐ帰ったんでしたけれども、後で長女のところから連絡がありまして、なんか恵美子に会ったらしいんですけれども、なんかうちの家内が私が買ったばっかりで全然使わなかった、 ズボン下っていうんですかね、肌着を、もったいないからって言ってですね、そこの原口の家に置いてきたらしいです。そしたら連絡がありまして、この話で一応了解をいただいておりますので、いただいておりますので、だから千代が言うには嬉しかったけれども、お母さんのものなら私でも着るけれども、ただ男物はみんなにいるって言ったらいらんって言ったって言うんですね。さすがにやっぱり下着は人に送るのはちょっと問題があるかなと言って、まあ家内と話をしたんでしたけれども、親しき中にも礼儀ありというね、素敵な言葉もあります。今日の話は実はね、そういうそのイエス様とお母さんとそして兄弟たちの話なんでありますけれども、この12章というのはもう何回もずっと学んできましたように大変厳しい内容が次々に書かれておりまして、イエス様が律法学者パリサイ人たちとですね、激しい議論をなさった。それからこの12章の14節だったでしょうか、この中にはもうこんな言葉も出てくるんですね。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。もうイエス様とこの人たちとの対立は決定的なものになってしまったんです。イエス様の敵としてパリサイ人律法学者たちは立つこと、そしてイエスを亡き者とするということを彼らはこの時点で決めたのでありました。なお話が続いておりまして、ベルゼブル論争というのがございましたですね。なんか嫌な話ですね。イエス様が、悪霊に疲れた人、病を負っている人を神様のお力を持ってお癒しになりますと、彼らはその事実を動かすことができないもんですから、あの男は悪霊の親玉だ、だから手下たちが言うことを聞くんだと、こんなふうに言ってですね、イエス様のことを罵ったのでありました。本当に厳しい話でありました。私もこういう聖書の箇所を飛ばしてしまいたいと思うんですけども、そうはいかなかったんで、やっとここに来て、まあ家族の話が出てまいりましてほっとしたんですけれども、ただですね、今日のこのイエスの母兄弟という見出しがついておりますこの部分は、ある人に言わせますと、イエス様に対し、イエス様にとってはパリサイ人や律法学者たちよりも強力な敵との対決だというふうに、まあ、言う人もおるんですけれども、いかがでしょうか。こんなふうに始まっておりました。12章の46節、イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った。話したいことって一体何だったんでしょうか。実はちょっと開けていただきましょうかね、マルコによる福音書の3章の20節以下のところに、まあ、マタイはちょっとね、あんまりはっきり書いてないんですけれども、マルコがこの時のことをもうちょっと詳しく書いております。マタイによる、マルコによる福音書の3章の20節、新共同訳ですと66ページになります。ベルゼブル論争、まあ、この12章に書かれているのと同じような内容が記されているんですけれども、こんなふうに書いてありました。イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。 22節のところには、あの男はベルゼブルに取り憑かれている悪霊の頭の力だとこう、パリサイ人たちが言っていた話もあるわけです。ですからちょうどこのマタイによる福音書の12章のところで、家族の者たちがイエス様のことにイエス様に話があると言ってやってきて、なおかつ外に立っていたというお話とつながってきているのであります。イエス様がおかしくなっちゃった、気が狂ったともう聞いてですね、心配になって矢も盾も、取られず、そしたまらずに、そしてそれしかも家族全員ですよね。ここではね、母と兄弟たちと書いてあります。このイエス様の家族のことが実は1回だけ聖書に出てくるんですけれども、これもご覧いただきたいと思いますが、さっき開きましたマルコによる福音書の、ちょっと後ろの方にですね、6章というところがあります。71ページ、そこにイエス様の家族の紹介がありました。6章の3節、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。なんとイエス様には男の兄弟が他に4人、そして姉妹たちと書いてありますから、少なくとも2人以上のその兄弟姉妹がおったわけですね。なんとイエス様は少なくとも、7人兄弟以上であったというのが分かるわけです。まあここにあの父親、育ての父親のヨセフのことが出てきておりませんから、もしかすると早く亡くなったのかもしれないということが考えられます。そしてその母と兄弟たちで、イエス様のお話の中にイエス様は天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母であるというふうにおっしゃっておりますので、そのここに来たのはですね、お母さんをはじめ、そしてお兄さん、あ、弟ですね、弟が4人、そして姉妹たちもそこに一緒にいた、まさに家族全員でイエス様を取り押さえに来たということだったのであります。いい話っていうのはなかなか人に伝わらないっていうのがあります。中国のことわざに、好事、良いことですね、好事門を出ず、悪事千里を行くというですね、宋の時代のことわざがあるそうであります。悪い噂っていうのはどんどんどんどん広がっていくということですね。もうだいぶ前の話ですけれども、私の兄が、確か日南だったですかね、あの辺りで小学校の教頭をしていたことがあります。で、小さな事件が起こりまして、それが新聞のニュースになったんでした。その新聞は兄がずっと何ていうか取っていたっていうかね、まあ気に入っていた新聞だったそうでありますけれども、その時に来た取材記者がですね、自分が話したこととは全く反対のことをその記事にしてしまって、もうなんかそれこそ怒り心頭に発したというか、そんなことがあったんだそうです。それで結局そのニュースがうわーっと広がって、兄はですね、もう自分の立場がなくなってしまって、ついに胃潰瘍を起こして、しばらく入院をしたという、まあ、出来事もあったわけです。いいことはなかなか広まらないんですけれども、悪い噂っていうのはもうみんながうわっとこう広げてしまうということが起こります。イエス様の場合もそうだったんだと思うんですね。そしてこの兄弟たちはなんと念を押して書いてありますけれども、話したいことがあって外に立っていた。どうして中に入ってこなかったんでしょうか。 ちょうどこの礼拝を考えるとですね、一人の人があそこにやってきて、もううちの父は亡くなりましたけれども、父がやってきてですね、あの肖像に用事があるとこんなふうに言ってですね、そして来たらもう何かやっとると。で、中に入ってまで止める勇気はないもんですから、誰かにこうメモを渡してですね、そしてそのメモをもらった人がトコトコトコとここにやってきて、お父さんが来ておられます、すぐ来てくださいっていうふうに、こういうメモを渡したのと同じようなことなんじゃないでしょうか。今からもう35年ぐらい前になりますけれども、私たちが大分教会からこちらに移ってきて、こちらで伝道を始めるといった時にですね、あの前の家ですけれども、礼拝を始めた時に矢野さん覚えてらっしゃるでしょうか。うちの母が外から「シャザーシャザー!」私が説教してる時でした。で、家内が慌てて走ってって「なんとかかんとか」って言ってですね、静まったんですけれども、全然知らなかったかどうかは分かりませんけれども、しかし母親のその気持ちっていうのは、まさに我が子は我が物でありまして、自分の自由にしたい、何か話したい時にはすぐにでも話したいっていう、そういう部分があるのはやむを得ないことなのではないでしょうか。それはまさに子供に対する愛と信頼がそのようなことを起こしたということなのではないでしょうか。そういう、よくある話なんですが、ここでイエス様がおっしゃったことは驚くべき答えでありました。48節、しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。これ一回言ってみたいですね。私の妻とは誰かってこう言ってみたら面白いかもしれませんけれど、すごいことをおっしゃったもんです。そして49節のところに、弟子たちの方を指さして言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。すごい言葉ですね。本当にもう冷たく拒絶をされた、そんなふうなことなのではないでしょうか。イエス様はもちろん親を大切にする、家族を大切にするっていうのはもうたびたび教えられておりまして、あのパリサイ人や律法学者たちがですね、あの旧約聖書の言葉を盾にしてですね、自分のお父さんがおるのに、しかも自分のお父さんがだんだん弱ってきてですね、日常生活が困っているような時であっても、お父さん、これはこのお金は神様に捧げるものです、これはんですって言ってしまえば、お父さんに対するその親孝行の義務から免除されると、パリサイ人は言ってたわけですけれども、それをですね激しく批判をなさっているというところもございました。もちろん聖書の中には、例えば第一テモテ5章の8節のところにありますように、あなた方の中でもし家族を顧みない者がいると、それは不信者に劣る。聖書の中では汝の父と母を敬え、そういうふうに何度も何度も言われておりまして、イエス様ご自身もこのお話を聞きましたマリアに対しても、十字架の上でその後のことを心配して、マナ弟子のヨハネにマリアを頼む、そんなふうにおっしゃったのであります。しかしここでは、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、そして弟子たちを指さして、ここに私の母、私の兄弟がおる。さらに最後のところでは50節ですけれども、誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹母であると言われたのであります。 誰でも、いやすごいですね。しかし嬉しいですよね。誰でもイエス様の家族なのだとこうおっしゃっているわけです。になれるんだとおっしゃっているわけです。イエス様を産むというのはまさに母マリアにしかできない出来事だったんですけれども、しかしイエス様はここで天の私の天の父の御心を行う者はと私たちにおっしゃっているのではないかなと思うんです。イエス様はここで自分が生まれ育ったその古い地のつながりのある家族ではなくて、新しい家族、神様を中心にした新しい家庭というものを作ろう、そうなさっているのではないでしょうか。大変厳しいお話でありましたけれども、そう言われましたこの母、そして兄弟たち姉妹たちはどういう思いがしたでしょうか。何けしからんというふうに思ったかもしれませんね。なんていうことをおっしゃるんだろう、なんていうことを言うんだろう、家族とそれから私たちクリスチャンの間には時々問題が起こることがありました。私も洗礼を受けまして教会に行くようになりまして、それまでは特別に波風は立たなかったんですけれども、もう何度もお話しますけれども、私が牧師になりたい、神様の召しを受けて2人目の子供が生まれた時に進学校に行くということを父に話しましたら、父は当然のことながら激怒いたしました。お前は俺を裏切った、そういう約束をしていたかどうかわからないんですけれども、裏切ったとこういうふうに言われました。で、私たちはその前、その晩だったかその次の晩ぐらいだったろうと思いますけれども、夜中に、裏の方のですね隠居で休んでおりますと、なんかゴツンゴツンという音が何とか聞こえたんですね。で朝外に出てみたら、雨戸にの下に矢が3本転がっておりました。うち あの父はこうやって弓道をする人だったんですね。もっと面白い話があります。森山聡という牧師がおられましたけれども、この人が牧師になる、進学校に行くということを言いましたときに、父親は同じように激怒いたしまして、何っつってですね、首をつかまれてその仏壇の前に連れて行かれたそうであります。そして仏壇の前で、謝れ、ご先祖様に申し訳が立たないっつってですね、首をつかまれて、謝れ謝れって言われたそうですけれども、それでもやっぱり、いや父さん、私は牧師になりますって言ったら、何っつってですね、刀を持ってきて、そして刀を振り上げて、これじゃあその先祖、ご先祖様に申し上げないから、俺はお前を切って、そして切腹して果てろと、こんなふうに言って刀を振り上げたそうですが、まあさすがにそれを見てたお母さんが、あなた止めてやめてって言うんですね。まあ何とかして止めたんだそうですけれども、その後にお父さんはお母さんにお礼を言ったそうです。いや、お前が止めてくれなかったら俺どうしたらいいんだろうと思って、本当に困っていたんだということだそうですけれども、まあそのお父さんも最後にはちゃんと洗礼を受けてクリスチャンになられたのでありました。まあうちの父親はもうその後、本当にいろいろなことがありまして、神様の導きでありまして、お前、ここに帰ってきて教会をやれという不思議な、お言葉をいただきまして、それでここに帰ってきて今このようにして教会があるという話でありまして、本当に神様の導きというのがあったなと思うんです。しかしイエス様はちゃんとその前に、ある状況の中では家族があなたの敵となるよということを ちゃんと前もっておっしゃっているわけですね。そのことを私たちは忘れてはならないと思うんです。さて、年が改まりまして、最近ちょっとこうひしひしと感じることがあるんですが、この前は羊飼いがありまして、来年3月に卒業いたします上門さんのことについて話をいたしました。まあ逆に言いますと、私もいよいよその時が来たかと、こうそんなふうに考えるわけであります。水江さんのご主人の状態が非常に悪いいうことを伺いまして、本当に他人事とは思えません。同じ年なんです。しかも同じ日に結婚した、仲間でありまして次はとこんなふうに考えさせられるんですね。椎葉さんのご主人がこの前転んで大怪我をなさったそうであります。そうか、転ぶのは危ないな、本当に自分でも気をつけなきゃならないとこう思うわけですね。次はお前だぞとこう誰かがなんかこうチラチラとですね、語りかけてくるような気が実はしているんであります。今日は主峰の表をご覧いただきますと、教会堂の後ろにありますのぼたんっていうんでした、花の写真を撮ってここに載っけました。この花は本当にすごいな、強いなと思うんですね。去年の1月24日25日にこの宮崎にも大寒波がやってまいりました。宮古城とかあの辺には雪が降ったんですね。そしてここもマイナス4度を記録したんです。そしてその時にこの、のぼたんは完全に枯れてしまったんですね。やれやれ枯れちゃったと思って、私はしばらくしてからその映画も枯れちゃったもんですから、あのこうおしょってですね、折ってで片付けて、まあ、燃やしてしまったんでありました。ああダメかと思ったら、なんといつ頃だったか分かりませんけれども、どんどんどんどんこう芽が伸びてきて、ちょうど今はこんな風に綺麗な花が咲いているんですね。私は根っこってすごいなと思ったんです。そして今回は相田光夫さんの根という、まあ、詩というか作品というか、それをこの詩法の裏に書かせていただきました。私の好きな詩の一つです。花を支える枝、枝を支える幹、幹を支える根、根は見えねえんだな。命の目、涙をこらえて悲しみに耐えるとき、愚痴を言わずに苦しみに耐えるとき、言い訳をしないで黙って批判に耐えるとき、怒りを抑えてじっと屈辱に耐えるとき、あなたの目の色が深くなり命の根が深くなる。三つを、そしてこの、まあ、皆さんもよくご承知だと思いますが、相田光夫さんがですね、1991年何でもない道路で転んで足を骨折し、さらに頭を打ったみたいで脳内出血で急死された方でありました。転ばないように気をつけましょう。私たちは一体どこから自分の命の泉を汲んでいるのでしょうか。イエス様はおっしゃいました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっていなさい、そうすればあなた方は 豊かな実を結ぶことができる。家族というのは本当に大切なものです。私たちを産み育て、私たちのこの今の体、そして人格、性格というのも作り上げてくれた素晴らしいものであります。聖書も家族を大切にするようにということを何度も何度も繰り返して教えております。しかし私たちはなおその前に、私たちを作ってくださった天の父なる神様、まことのお父様がいらっしゃるということを教えられ、そのお方につながって生きるときに本当の親孝行もできるということなのではないでしょうか。そのことが分かってイエス様はこの言葉を語られたのではないでしょうか。そしてこの言葉を語られた母親のマリア、そして他の兄弟たちもこの後にはちゃんとイエス・キリストを神の子、我が救い主と信じて教会の礎になっていったことが聖書の中に記されているのであります。今日の招きの言葉を皆様でもう一度味わってみたいと思います。新約聖書テサロニケの手紙第1、2章の19節20節だったでしょうか。本当に素晴らしい言葉が記されてあります。私たちの主イエス・キリストが来られる時、その御前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠であるでしょうか。実にあなた方こそ私の誉れであり喜びなのですと書いてありました。イエス様もお弟子さんたちを指して見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいるとおっしゃってくださったのであります。イエス様が私の兄弟、姉妹、母という言葉をここで使っていらっしゃるんですけれども、じゃあ私たちはイエス様の兄弟ということにしていただいているわけですが、まあでも兄弟といってもね、お兄さんではないわけですね。イエス様は長男ですから、私たちは弟ということで、イエスお兄ちゃんということになるわけです。女性の方ですとやはり妹でありまして、イエスお兄ちゃんということになるわけです。しかしそれ以上に、私はここでまた母であるという言葉も使われているのが不思議だなと思ったんですね。あなた方は私の母である。ちょっと何かこう恐れ多いような感じがするんですけれども、でも私はここでイエス様が兄弟姉妹だけではなくて母とも言っておられることに少し意味があるのかなというふうに思いました。私たちもある方々は家庭の中で母親あるいはお母さんと呼ばれていらっしゃる方がおられます。そんなふうに呼ばれて、まあ、嬉しい気持ちがなさるんじゃないかなと思いますけれども、教会にも母親お母さんがいらっしゃるのではないでしょうか。ちょうど私たちは来週教会総会を開きますけれども、そこでまさにイエス様の家族として弟の役割、母の役割というものをお互いに話し合って具体的にそれを決めていく、ちょうどそういう時期かなと思ったのであります。今度家門さんという若い人を招くかどうかということをですね、決めるわけですけれども、教会には大切な役割として人を産み そして育てていくという大事な務めがあるのであります。イエス様がここで、私の兄弟姉妹また母である、神様の家族であるというふうにおっしゃってくださったは、本当に私はありがたいことだというふうに思います。この1週間も、少しもったいないような気はしますけれども、私はイエス様の弟だ、妹だ、母親だ、あのお父さんっていうのは出てまいりませんけれども、やはりでも父親役というのも必要かと思いますが、そのようなことを考えながら過ごしていけたらと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ここに私の喜びがある。私の兄弟姉妹母がいるのです。イエス様がおっしゃってくださいました、そのこの宮崎南教会の交わりを本当に感謝をいたします。私たちも互いに喜び合いながら、感謝し合いながら、主よ、あなたの体、イエスキリストの体である教会を立て上げ、まさにこの地に世の光として、あなたの救い、あなたの光を照らすものとして用いてくださいますようにお願いを申し上げます。新しい年が始まります。どうぞこの年をあなたが導いてください。それぞれの家庭のいろいろな課題をあなたが導いてくださいますようにお願いを申し上げます。今日はセンター試験が行われているそうでありますけれども、どうか無事にその試験が終わりますように、寒さをあなたがお守りくださいますようにお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。